こんにちは、内藤です。女性セブンのですね、記事で、相模原の例の事件のですね、容疑者についての記事がありますので、ちょっとそれを使ってですね、皆さんに考えていただきたいことがあります。で、一度ですね、私の方で読みますので、ちょっと聞いていてください。以下記事ですね。サトシ君の事件を言うなら、究極の世代物いじめだよね。以前、隣同士でトラブルがあっても、サトシ君は私のようなうるさい親父にはすみませんを連発するだけ。全く抵抗しないんです。弱い者には従う。そういう意味では、彼自身が弱い子に見えるんです、私には。と話すのは、植松容疑者の隣人男性だ。神奈川県相模原市内の障害者施設、津久井やまゆり園で26日に起きた殺傷事件。19名が死亡し、26人が負傷する戦後最悪の大量殺人となった。犯人の元施設の従業員、植松容疑者は衆議院議長宛てに、私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活、および社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界ですと記した手紙を届けていた。歪んだ考えが漏れ伝えられる植松容疑者の凶行。事件はなぜ起きたのか。取材を進めると、植松容疑者は父親を尊敬したという近所の主婦の話が聞けた。真面目な普通の子でした。お父さんも小学校の図工の先生でいい方。子供会とか行事にも率先して出てくれて、子供たちの面倒をよく見てくれました。そういうお父さんって息子にしたら自慢でしょ。かっこよく見えたと思います。お父さんのことを嬉しそうに見ていたもの。高校生になっても植松容疑者は父親の背中を追っていたと、高校時代に知り合った地元の友人は話す。佐藤はすごく明るいやつで話も上手。誰とでも仲良くなる性格でした。将来は教師になりたいと言っていました。家に遊びに行った時、ピカソのような絵が飾ってあって、お父さんが描いたんだと嬉しそうに話していました。しかし、父のように教師になりたいと帝京大学に進学すると、植松容疑者に変化が現れるようになる。カッとなったり、切れやすくなった。髪を染めたり、入れ墨をしたのは大学2年か3年の頃だと思います。自慢気に見せられましたね。田舎では仲間内で楽しくやっていたけれど、大学でいろんなところから来た学生と出会って、自分を強く見せたかったのかなと思いましたね。前室の地元の友人の話。冒頭の証言をしてくれた隣人の住人も、入れ墨のことはよく覚えていた。最初は金魚だけだったのに、二人目の彫り師が背中までの大きな入れ墨にしたようですね。これをきっかけに親子関係がぎくしゃくし始めたみたいです。しかし、植松容疑者自身はまだ教師への夢を諦めてはいなかった。2011年5月、大学4年で教職課程を履修すると、母校の小学校に教育実習に行った。指導に当たった教諭は当時の様子をこう話す。小学校3年生を担当し、4週間、1日も休むことはありませんでした。子供たちともすぐに打ち解け、穏やかに教えていました。校内ではジャージで過ごしていましたが、入れ墨には全く気づきませんでした。教育実習は無事終了したものの、何らかのトラブルがあったのか、教員の道には進めなかった植松容疑者。この頃から彼は自暴自棄になっていく。合法ドラッグに手を出し、クラブに入り浸るようになった上に、母親にも辛く当たるようにもなった。よくお母さんが泣き叫んでいることもありました。彼にすれば父親は尊敬していたけど、母親は自分の言いなりで大した存在じゃないと思っていたようです。お父さんにしても入れ墨をして暴れる息子のことが職場に知れたら、 自分の仕事にも影響すると思ったんでしょう。しばらくして親の方が家を出て行ったんです。一軒家で一人暮らしを始めた植松容疑者の様子を地元の友人はこう証言する。両親は苦渋の選択だったと思いますよ。彼も落ち込んだ様子で親が出て行ったとポツンと一言。尊敬していた父親に結果的に見捨てられたわけですから。両親が辛抱強くそばにいたら彼の人生は違っていたのか。友人は断言する。無理でしょうね。4年ほど前からエスカレートしていった彼の暴走はもう誰にも止められなかったと思いますよ。大学を卒業し大手飲料メーカー関連の配送会社に就職するも半年で退社。12年秋、次に履歴書を送ったのが山ゆり園だった。それから2年半が過ぎた今年2月、植松容疑者が衆議院議長に送った手紙には、障害者470名を抹殺できるという内容が書き込まれていた。彼の中に生まれた鬼は抑えきれないものに育っていたのだ。人生の設計図が狂ってしまった絶望を弱者への言われなき暴力に変えてしまう。そんなスイッチが入ったために奪われた命はもう戻ってこない。という記事がですね、載っています。今私が読んだこの記事をあなたが聞いて、何を考えますでしょうか。実はですね、この記事の中に非行の本質だったり非行ですね、改善するヒントが隠されています。そして、このですね、植松容疑者のような家庭っていうのは日本中たくさんあることですね。ぜひ忘れないでください。26歳でこの事件を起こした彼を救えた時期がいつなのか。いつだったらこの事件を防げたのか。そういった視点を持ってですね、ちょっと考えていただければというふうに思います。ということで今日は課題を出す形で終わりにしますけども、お一人の時にでもゆっくりとぜひ考えてみていただければというふうに思います。それではまた明日。